77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。6月30日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早くも6月最後の金曜日になりましたね。まあ、さてですね、先週6月24日の土曜日にアルカス佐世保で開催されましたリーブルシネマズ魅惑のスクリーンミュージックコンサート、もうこちらにですね、たくさんのお客様にご来場いただき、も本当にありがとうございました。もう嬉しいことにチケットも完売して400名以上の方に楽しんでいただくことができました。私もですね、解説のお仕事を担当させていただいたんですけれども、今回はですね、実は解説だけではなくダンスまでと言いましても、素人のなんちゃってダンスなんですけれども、ピアニストの中村拓司さんにリードしていただきながらですね、雨に歌えばを楽しくステップしながら踊らせていただいたんですよね。そしてですね、このことについて皆さんというかリスナーさんからメッセージいただいておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。6月24日のアルカス佐世保で開かれた魅惑のスクリーンミュージック、私は都合で行けませんでしたが、テレビ佐世保で紹介されてるのを見ました。ミカさんも映ってましたよ、ダンスもされてましたね、楽しそう、ご盛況でよかったですね、といただきました。ありがとうございました。佐世保テレビ映ってんですね、私ちょっと知らなかったんですけど、もうこちら見ていただいて本当ありがとうございます。まあですね、いろんなそういうちょっと演出も入れながら映画の音楽たくさんの方に楽しんでいただいて、ミュージシャンの皆さんのも素晴らしい演奏に私も感動しながらステージでご一緒させていただきました。そしてですね、改めて映画音楽っていいなーって本当に心にね、から思って、その素晴らしさをね、感じました。またですね、開催される際には番組でもまたお知らせしたいと思いますので、次回もまたぜひですね、皆さん楽しみにしていただければと思います。さあ、今日もいろいろ映画ご紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介する作品は、絶叫浪曲ストーリー。独特のうなり声、節回し、キレの良い短歌、そして三味線との絶妙な掛け合いで見る者を魅了する浪曲、伝統あるこの世界にも平成生まれの浪曲師や曲師が育ち、女性の演者が増えました。芸豪と称される港屋小龍さんの芸に惚れ込み、浪曲の世界に飛び込んだ港屋小染さんもその一人なんですね。小龍さんに弟子入りした小染さんが晴れてナビロメ紅葉の日を迎えるまでを、曲師玉川優子さん、沢村豊子さんといったレジェンドたちの芸が若い世代に継承されていく様を捉えたドキュメンタリー映画なんですね。2015年に港屋小龍さんを追ったドキュメンタリー港屋小龍インチェーンを発表した川上あちか監督が8年の歳月をかけて完成させたドキュメンタリー映画になってるんです。浪曲ってですね、あまり聞いたことがなかったので、今回作品を通して浪曲の世界に触れてよかったなと思いました。本当知らないことだらけで、すごく興味深く見れたんですね。受け継がれる、ソウル、魂の熱さ、心に染みました。これからね、もっともっと広まっていってほしいと本当に思いましたよ。ぜひご覧いただきたいと思います。 絶唱浪曲ストーリー、こちらは明日7月1日の土曜日から全国順次公開で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマなどで公開されますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は山女。18世紀後半の東北、冷害による食糧難に苦しむ村で、リンは人々から蔑まれながらもたくましく生きているんですね。そんな彼女の心の救いは、ムスットの女神様が宿ると言われているハヤチネさんという、こう山なんですよ。ある日村中を揺るがす事件を起こし、村人から責められる父親をかばったリンは、家を守るため自ら村を去るんですね。そして決して越えてはいけないと言い伝えられる山神様の祠を越えたリンは、さらに深い山奥へと進んでいきます。そんなリンの前に、人間なのかもわからない不思議な存在が現れるという物語で、リベリアの白市、アイヌムシリの福永武史監督がメガホンを取った作品です。キャストはリンを樹海村の山田杏奈さん、山男を森山未来さんが演じるほか、永瀬正敏さん、二宮龍太郎さん、三浦透子さんなどが出演しています。とにかくですね、山田杏奈さん演じるもうリンちゃんがもうかわいそうで、もなんとかしてあげたいなと、こうどうにかならないもんかと思ってね、もう本当に心を痛めながら見てました。それでも一生懸命に生きていく姿がね、本当に心に刺さりました。人間の身勝手さや醜さがもう垣間見れる作品で、山田杏奈さんの演技にも本当に引き込まれました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。山女、こちらは全国順次公開中で、こちらもまだ今のところ長崎公開決まっておりませんが、九州では木のシネマ天神などで公開予定されておりますので、こちらも詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。オレンジランプ。39歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された光一は、妻と2人の娘を抱え、不安に押しつぶされそうになる厳しい現実に直面していました。そんな光一に妻の真央は何でもやってあげようとこうするんですが、光一は日ごとに元気がなくなっていきます。そんなある日、ある出会いをきっかけに光一と真央の意識に変化が訪れます。人生を諦めなくていいと2人が気づいたことにより、家庭や職場、地域など2人を取り巻く世界もまた変化していくという、39歳で若年性認知症と診断された丹野智文さんの実話をもとに描いた作品で、明日なればの三原光弘監督がメガホンを取っています。キャストは真央、貫地谷しほりさん、高一を和田雅人さんのほか、伊崎光則さん、山田雅人さん、赤井秀和さんなどが出演しています。この作品を見て、これまでの認知症に対するご意識が変わったんですよね。もちろんですね、計り知れない大変なことなんですけれども、絶望ではなく希望を逆にもらえる作品なんですよ。気持ちや意識の持ちようでもこうも変われるんだなとも、この作品ですね、ぜひたくさんの方に見ていただきたいと思います。ぜひ劇場でご覧ください。オレンジランプ、こちらは佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はインディ・ジョーンズと運命のダイヤル。考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズの前にヘレナという女性が現れ、インディが若き日に発見した伝説の秘宝、運命のダイヤルの話を持ちかけます。それは人類の歴史を変える力を持つとされる究極の秘宝であり、その運命のダイヤルをめぐってインディは因縁の宿敵でもある元ナチスの科学者フォラーを相手に、全世界を股にかけた争奪戦を繰り広げることになるという 考古学者インディ・ジョーンズの冒険を描くアドベンチャー映画の金字塔、インディ・ジョーンズシリーズの第5作目で、前作から15年ぶりの新作となります。今回メガホンを取るのはローガン・フォード VS フェラーリのジェームズ・マンゴールド監督。過去4作でメガホンを取ったスティーブン・スピルバーグはジョージ・ルーカスと共に制作総指揮を務めています。キャストはインディをおなじみのハリソン・フォードが演じるほか、宿敵フォラーをファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密アナザーラウンドの盟友マッツ・ミケルセン、ヘレナをドラマフリーバックキリング・イブのクリエイターとしても知られるフィービー・ウォーラー・ブリッジ、さらにレイダース失われたアークインディ・ジョーンズ最後の聖戦にも登場したサラー役のジョン・リス・デイビスがカムバックし、アントニオ・バンデラスも出演。シリーズおなじみの テーマ曲を手掛けたジョン・ウィリアムズが引き続き音楽を担当しています。いやですね、もう全てにおいても感動だったんですよ。まあ、おなじみのテーマ曲レーダースマーチがこう流れて瞬間とか、あとインディのねおなじみのアイテムのこう帽子だったり長いムチだったり、もうスクリーンにインディが帰ってきたと、そしてまあ今回がラストということで、それまでまたもうこれでもう終わりかとかちょっと思ってしまうと心になんか熱いものが込み上げてきて、私インディ・ジョーンズも大好きだったので、いろんな思いで見守りながらも最後の最後まで楽しみました。これはぜひぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。インディ・ジョーンズと運命のダイヤル、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦。東京卍会崩壊の危機へとつながるかつての親友同士の決戦がついに火蓋を切った。敵対するバルハラに寝返った和獣を連れ戻すために戦うことを決めたマイキー、その一方でバルハラにいるカズトラは東京卍会を潰しマイキーを殺そうとしていました。竹道はそれぞれの思いを受け止めながらも最悪の結末を阻止して日向や仲間たちの未来を救うべく戦いに身を投じるが、という涌井健さんの人気コミック東京リベンジャーズの実写映画の続編の2部作の第2部がいよいよスクリーンに登場です。キャストは竹道を北村匠海さん、マイキーを吉沢亮さん、ドラケンを山田裕貴さんのほか村上虹郎さん、高杉真宙さんなどが出演しています。もうですね、続きが気になって気になって早く見たいと楽しみにされてる方多いと思うんですが、私ですもう泣きました。もうとにかく見てくださいとだけ言っておきますね。もう泣けるストーリーと聞いていたので、どんな展開が待っているんだろうとこうあえて原作を読まずにいたんですよ。もしですね、原作読んでいない方、あまり展開を知らない方が楽しめると思いますので、ぜひですね、頭に前情報を入れずにぜひ劇場でお楽しみください。東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。金持ちを食いちぎれ。ポストモンティパイソンとして注目を浴びた英国コメディ集団コミックストリップの一員であるピーター・リチャードソン監督がパイソンズよりはるかに過激に強烈な風刺を聞かせて制作猛烈な社会批判を展開するも、初公開時その猛毒に誰もついていけずに映画史上空前の空振りを記録した勇気あふれるとんでもないブラックコメディが36年ぶりに帰ってきます。ロックバンドモーターヘッドが音楽を手掛け、その中心人物レミー・キルミスターも出演。さらにポール・マッカートニー、ザ・ボーグスのシェイン・マガウアンなどミュージシャン 俳優、モデルなど多数カメオ出演している作品です。まあ、公開当時誰もついていけなかった、もう要するに空振りな作品がなぜ今リバイバルされたのだろうかと、こう映画見た後にいろいろ考えたんですね。そしてもう正直言うと未だに自分の中でその答えが見つかってないんですよ。まあ、この作品は見た人同士ある意味語れるんじゃないでしょうかね。皆さんの意見が本当に気になります。よかったらですね、ご覧になった方ぜひ感想お待ちしてますので送ってくださいね。金持ちを食いちぎれ、こちらは7月14日から全国順次公開で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマで公開が予定されております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さてですね、もう一つですね、皆様からメッセージいただいております。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。またメッセージありがとうございます。まあ、先日映画戦場のメリークリスマスを佐世保市内のシネマボックス太陽で見てきました。この映画封切りになった当時、私見に行って1回見てよく訳が分からず2回見に行ってました。あれからもう40年経つんですね。2回も見てたのにかなりのシーン忘れてました。以前より映像がクリアになったみたいだし、セリフも聞きやすくなって、ああそういうことだったんだと納得するとこもありました。デビッド・ボーイも坂本龍一さんもたけしさんも若いな。デビッド・ボーイの美しさは特別ですね。あんな人が戦場にいたら、それは世の世じゃなくても平成ではいられないでしょうね。そしてラストにかかるテーマ曲の圧倒的な素晴らしさ、感動的でした。デビッド・ボーイも坂本さんももうこの世にいないのが惜しまれますといただきました。ありがとうございます。もう本当にですね、見た当時は分からなくても、まあ、ちょっと年を重ねてみると、ああこういうことだったんだとか、まあ、映画ってですね、見れば見るほど良さがこう伝わるってこともありますので、ぜひですね、もう名作と言われる名作は何回も見てですね、感動していただきたいですね。マリアーナさん、メッセージありがとうございます。それでは最後にマリアーナさんからのリクエスト、戦場のメリークリスマスのテーマの曲を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。